네, 아침에 집에서 나올 때는 좀 선선했다가 지금 밖에 나가보니까 또 더워요. 낮과 밤의 일교차가 10도에서 20도까지 된다고 하는데 이럴 때는 감기 들이지 않게 조심해야죠. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長ことも東葛清です。
네, 안녕하세요. 아시스턴트의 아유미예요. 今日はちょっと韓国語 バージョンでやってみました。 아시스턴트 나유미です。
사랑하는 예쁜 춘짠です。
朝家を出るときはちょっと涼しかったのに、今外に出てみるとまた暑いです。昼と夜の日角差が10度から20度にまでなるというんですが、こんなときは風邪をひかないように気をつけなければなりませんよね。というふうに言いました。はい、8月31日の日なんですけど、実はこの日がジャジャンミョン幸福節っていうふうに言われてるんですよ。これ何かっていうと、ジャジャンミョンっていう言葉が標準語になった日なんですね。今回国立国学院ですでに日常的に使われるようにはなってるんだけども、標準語として指定されてなかった言葉39語を標準語に認定したっていうことなんですよね。まあ、ジャジャンミョンっていうのは、まあ、知ってる人も多いでしょうけども、中華のジャージャン麺と言われるものを韓国風に作ったものなんですけど、本来の発音はジャジャンミョンが正しいんですけど、これをジャジャンミョン、
ジャジャンミョン、
そういう風に発音するのがかなり一般的になってたんでね。
そのうちソージュとかも標準語になったらどうしましょうね。ま
あ、実際ソージュとかあとコチュね、うん、そういうのもほとんどノーンで始まるのが一般的になってるから、うん、まあちょっと心配なのはこの調子でなんかあらゆる単語がノーンになってっちゃったら、うん、ひどい荒い言葉になっちゃうんじゃないかっていう心配があるんだけど、まあ結構一般的に口語体ではノーンでね強く発音するっていう風潮になってますよね。うん、
ボスとかね、
ボイと
かね、
なんかこうソジュハンジャンハジャーっていうのなんかシンゴッタなの、うん、このソジュハンジャンみたいな
味が薄い、
そうそう、ね、なんかこう
濃ゆいの好きね、
そうそう、
そうだね。ということでジャジャンミョン、
でもジャジャンミョンも標準語なんですか。
そうです、
両方使っても大丈夫ってことです。
その通り。
じゃあアナウンサーはどっち使うんでしょうね。
まあやっぱりジャジャンミョンって使うでしょ、うん、
そうですよ、う
ん、アナウンサー
上品な方、ね、
そう、キンバって言うんだよアナウンサーはキンバのことも、
そうだよね、うん、あとそれ以外にあのもっこりっていうのがあるんで、もっこりっていうのは日本語では誤解を受ける可能性があるけど、いわゆる食べるものっていう意味のもぐるこりっていうのをもっこりもっこりっていうのを言うのも一般的になってたわけね。あの食い倒れ貝みたいなことをもっこり回るとか言ってたんだけど、そのもっこりも標準語になったし、あとねくるぶしのことを本来はポクサッピョっていうのが正しいらしいけど、ポクスガッピョっていうふうに言うんだよ。これも標準語になったし、
ポクソンアッピョが標準語じゃなかったことがびっくりみたいな。
あ、 そう、あとねソンジュって言い方あるでしょ、孫の、
うん、あるある、
ソンジャってのが男の孫でソンニョってのが女の孫なんだけど、これ両方合わせてソンジュって言うんだよ。でソンジュなんて言葉はもろに一般的な言葉でしょ、うん、これが今まで標準語じゃなかったのが今回標準語になったんですよ。あとはねメンナル、ね、毎日毎日、うん、メンナル、これも標準語じゃなかった。マンナルっていうのが標準語で、うん、メンナルも今回
私はメイルが標準語でメンナルって口語だと思ってました。
なるほど、あとねカンジロピダってあるじゃない、くすぐる、うん、これもね標準語じゃなかったの。カンジリダっていうのが正しいんだって。もうカンジリダってことは使ったことないよ。カンジロピア、ね、くすぐるっていう言葉、うん、あとね目尻のことをヌンコリっていう、これも標準語になりましたね、うん、
なりましたね、
う
ん、
あとネウン、眠せのこと、匂いのこと、ネウンという言い方、これも標準語になったり、うん、まあいろいろ39個ねあるらしいんですけど、これはみんなすでに誰もが標準語であると錯覚するようなものだったものがなったってことなんですよね。でこれらの標準語論争っていうのが1988年に標準語規定っていうのが政府が発表して以来のことで、それが年々批判が現れて少しずつ改定されたりしているわけなんだけど、一方では標準語規定自体の廃止論も言われてるわけなんですよ、
うんうん、
そういう標準語を決めること自体がおかしいと、うんうん、実際言葉生きてるから言葉増えていくということでいいんじゃないか、うん、みたいな話もあるということですね、
うん、
まあでも美しい言葉を使おうっていう努力だからそれはそれでいいんじゃないの。
タルグルモゴスミダ、
何それ、そんなこと言うの、
うん、アナウンサーは言うんですよ。
変だね、
タグルモゴスミダ、
鶏肉、
うん、タルグル먹었습니다って言わないといけないな、アナウンサーは、
うん、ということですね。私もね最初来た時にねみんながコチュコチュって言うから、なんだコチュってと思ったんだよね、はい、ということで今日は韓国の標準語規定について話してみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말
つんちゃん、はい、この前100点だったもんね。
さあ今回どうでしょう。まずね、復習ですね。つぐみさんは長女ですか。
つぐみ死ぬマジえよ。
はい、失礼ですが今何歳ですか。
シレジマンチグヨサリエヨ。
韓国の年で21歳です。
韓国の色を住む住む花。
ああ、でも歳っていうのつけないと、
うん、なんていうの、ハンサル、
うん、うん、そうそう、
リエヨ、
うん、リヨだけどね。はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回は前回の会話の続きですね。家族構成とかについて話が続きます。今回もね、そんなに難しくないので100点狙えると思いますよ。はい、それじゃあ聞いてみましょう。어머니는큰언니랑살고계셔。
아니우리큰언니는남자친구랑살아。
두분은후쿠오카에사시니。
아니도쿄에살고있어。
はい、どうですか、最初から。
もう一回
聞き取ったとこだけでいいから。
サルゴ、
え？まず日本語で言ってみて。
誰かが住んでる。
誰かが住んでる
聞こえなかった。クンオンに言ってたの。
それで
ナムジャチングと住んでるらしい。
誰が。
オンニ。
オンニってことは
お姉さん、
うん、そして
福岡
なんか聞き取った単語だけ言ってますよ
に住んでるの。
最後は
東京に住んでる、
うん、どんな話だった。
どこ住んでるの系、
うん、まあそういう感じね。ちょっとじゃあ2回目聞いてみなきゃならないねなんかばらつきがあるなな
んかね、
うん、そんなに難しくないはずなんだけど、年の話題が好きなのかな어머니는큰언니랑살고계셔。
아니우리큰언니는남자친구랑살아。
두분은후쿠오카에사시니。
아니도쿄에살고있어。
はい、韓国で言ってみようか。
어머니는、
はい、
살고
日本語で言ってみて。
お母さんは住んでる、
うん、え、さっきいた人がいなくなっちゃってるじゃん。
え、会ってんですか、クモンに。
うん、
住んでる
日本語で言ってみて。
お母さんは、うん、一番上のお姉さん、あ、と住んでる、
うん、
の、
うん、
オンニは彼氏と住んでる、
うん、韓国語で言ってみて。
オンニヌン、うん、ナムジャチングサラ。
女子はないの。
どこに。
男友達住んでるって変じゃん。
チングラン、
うん、
サラ、
うん、そして
トゥーブン、
女子
二人はヌン、
うん、
トゥーブヌン福岡、
うん、
サラよ。
女子は
え
福岡サラよって言って意味わかる。
福岡へサラよ、
うん、そして
兄東京へサルゴイッソ。
はい、ということでね。じゃあね、ゆっくりバージョン聞いてみましょうかなんか、うん、いいね、つんちゃんね。でもそういうもんだよね。できるようになったと思ったらまた少し停滞したりね。
そうそうそう、
またできるようになったり、
そういうもんですよ、うん、
少しずつ上がっていくっていうのはそういうことですよね。はいはいということで、ゆっくりバージョンで細かいところを確認していきましょう。어머니는큰언니랑살고계셔。
아니우리큰언니는남자친구랑살아。
두분은후쿠오카에사시니。
아니도쿄에살고있어。
はい、どうですか。
어머니는큰언니랑살고계셔。아니우리큰언니는남자친구랑살아。두분은후쿠오카에사시니。아니도쿄에살고있어。
はい、ってことですね。큰언니ね、言ってみて。
큰언니。
큰언니じゃない。それは二音が一つ足りなくなってる。
どうして？
最後の二音は二つあるので、큰언니だから二つ。큰언니って言ってんだよ、つんちゃんは。
くのに。
はい、そうですね。はい、それでは確認のために私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい発音で韓国語を言って、リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。お母さんは上のお姉さんと暮らしてらっしゃるの？
어머니는큰언니랑살고계셔
어머니는큰언니랑살고계셔
응上のお姉ちゃんはボーイフレンドと暮らしてるわ。
아니우리큰언니는남자친구랑살아
아니우리큰언니는남자친구랑살아
二人は福岡に暮らしてらっしゃるの？
두분은후쿠오카에사시니
두분은후쿠오카에사시니
응도쿄에살고있어요
아니도쿄에살고있어
아니도쿄에살고있어
はい、そうですね。じゃあ、あゆみちゃん、単語もじゃ。
はい、単語と表現ですね。큰언니。
큰、大きなお姉さんって、언니だから、妹から見たお姉さんだけども、これで上のお姉さんっていう意味ですね。下のお姉さん、つまりお姉さんなんだけど、2番目以降のお姉さんってことだと何となりますか？
작은언니。
はい、小さいお姉さんっていう意味になるね。こう大きい小さいっていうのが家族構成の中で順番を表す言葉として使われるんですよ。だから、お父さんのお兄さんであるとこのおじさんのことを何て言いますか？
큰아버지。
はい、大きいお父さんっていうんでね。だからまあ一種のお父さんなんです。韓国的にはやっぱお父さんの兄弟っていうのも同じようにお父さんみたいな存在感で接してくるので、で、クナボジ、大きいお父さんと言いますね。で、これがちょっと結構日本人がこんがらがりやすいんだけど、クナボジが出てきたからクノモニ、大きいお母さんもいるわけじゃない。で、この大きいお母さんはクナボジの奥さんのことをクノモニって言うんですよ。はい。
ラン、イラン。
これはこの間言った、トーっていう時の助詞ですけど、より口語で、これとこれとこれとみたいな感じで羅列するときに使う言葉なんですよ、特に。イゴラン、イゴラン、イゴランみたいな感じを口語的に言うときによく使われますね。
サルダ。
生きる、暮らす、住む。
ケシダ。
いらっしゃるということで、ある、いるの尊敬語ですね。
アニ。
いいやという否定の返事です。
プン。
方、お方、人に対する尊敬語で、例えば人数を数えるときの尊敬語としても使われますね。お二方って何て言いますか？
두분。
お三方は？
セブン。
はい、というふうに使われます。それじゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、じゃあ、あゆみちゃんからですね。
어머니는큰언니랑살고계셔
아니、우리큰언니는남자친구랑살아。
두분은福岡에사시니
아니도쿄에살고있어
はい、じゃあ交代して、つんちゃんから。
어머니는큰언니랑살고계셔
아니우리큰언니는남자친구랑살아
두분은후쿠오카에사시니
아니도쿄에살고있어
はい、そうですね。今回暮らしてるっていうのが4回続いてるわけですよ。だけど全部違うじゃないの。最初は살고계셔、パンマルだけど対象に対しては尊敬語を言ってるので、살고계셔、暮らしてらっしゃるのっていうことですね。それから2行目は살아ってことで、暮らしてるっていうだけのパンマルですね。それから사시니っていうのも敬語の C が入ってるわけですけど、暮らしてらっしゃるのっていうことで疑問ですね。そして最後に살고있어、暮らしているという言い方で尊敬なしで言った場合ですね。4種類の語尾になってるんですよね。はい、うん、じゃあ、あゆみちゃん、タームもじゃ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、お母さんは誰々と暮らしてらっしゃるのですね。
어머니는큰언니랑살고계셔어머니는오빠랑살고계셔어머니는막내랑살고계셔
はい、오빠っていうのは妹から見るお兄さん。で、막내っていうのは末っ子ってことですね。はい、続いて表現は、お二人はどこどこに暮らしてらっしゃるのですね。
두분은福岡에사시니두분은뉴욕에사시니두분은부산에사시니
ニューヨークはニューヨークですね。プサンはプサンですね。はい、ということで、スンちゃんが練習して、それに続いてリスナーの皆さんも練習してみてください。
큰언니
어머니는큰언니랑살고계셔
오빠
어머니는오빠랑살고계셔
맞네
어머니는맞네랑살고계셔
はい、続いて
福岡
두분은福岡에사시니
뉴욕.
두 분은 뉴욕에 사시니?
부산.
두 분은 부산에 사시니?
はい、ということですね。それでは 韓国文化の部屋ですね。 ずっと韓国の家庭原理秩序と日本の社会原理秩序との比較という話をしてるわけですけど、今日はですね、韓国の家庭原理秩序を支えている一つの大きな概念として、オルンという話について知ってみたいんですよ。これはちょっと我々が慣れない概念なんだけど、オルンという言葉は韓国語ではそのまま訳すと大人っていう意味になるの。 大人って意味でも使われるんだけど、それとともに尊敬を受けている主体みたいな意味にもなるわけですよ。だから、目上の人っていう意味でありながら、かつ韓国的な家庭原理秩序で言うと、愛の中心である。それがオルンっていう存在なんだよね。だから愛の中心として、親しい存在であり、また自分を愛してくれる存在。まあ、上下関係がはっきりしてるっていうこの間話したけれども、上下関係があるってことは逆に言うと、愛がそこから流れてくる存在っていう印象が、 あるんですよ。それがオルンっていう存在なの。で、実は面白い話が私結構前に聞いた話であるんだけど、ある時その私の講義を聞いたある韓国のお父さんが日本人の嫁を迎えたっていうお父さんだったんだけど、そのお父さんがおっしゃるには、日本人のお嫁さん最高だみたいなことを言ってきたわけ。褒めてきたわけ。で、なんでかって聞いたら、 うちの日本の嫁は舅を楽にさせてくれるんだってわけですよ。で、話をよく聞いてみたら何かというと、その日本人のお嫁さんがある時お父さんの前で横になっちゃったっていうわけ。韓国で舅の前で嫁が横になるっていうのはちょっとありえない話なわけですよ。礼儀としてもそういうものじゃないので、普通は怒られるような状況だと思うんだけど、何かちょっとこのお父さんが言うには、 最初やっぱりショックだったわけ。嫁が舅の前で横になるっていうことで、逆に何かっていうと、何か意味があると思ったらしいんだよ。よくよく考えてみたら、この嫁が嫁いでくるときに、ああ、そういえば言ったな。自分はお前のことを娘のように思っているよ。だからお前も私のことをアッパだと、 パパだと思って接したらいいよ。そういうふうにしたら互いに楽だから。みたいなことを言ったなと。 だから、この嫁は、わざわざお父さんを楽にさせてくれようとして、勇敢にも、舅の前で横になったんだなって言って、いい嫁だってわけですよ。で、実際お父さんそれ以来、それまでは嫁の前だから、いつもこう服装とかにも注意してたのが、そんなの気にしないで、ラフな、それこそ、ランニングに、トランクスみたいな。そういう格好でもいられるようになって、非常に楽になったと。嫁は、お父さんをよく使えている。もしご行ったっていうようなことを言ってたわけなんだけど、 私感動したのは、その嫁のなんとかっていうよりも、そのお父さんの素晴らしい解釈で、ね。<笑><笑>まず間違いなくそのお嫁さんは、わからなくて寝ちゃった。うん。やってもいいと思ってね。うん、まあ、礼儀がなくてやったんだろうと思うんだけど、それぐらい韓国では礼儀っていうのは逆に言うと大切にしてるわけですよ。っていうのは、やはり愛する愛されるの関係でありながら、嫁いできたっていうことで、ギクシャクするじゃないの。 そういう中でいかに円滑に愛する愛されるの、自然な関係になるかってことを互いに努力する関係なわけ。最も難しい関係でありながら、早くね、お互いに心を許して愛する愛されるの関係になったら一番いいっていうのがあるから、こういうお父さんの解釈が生まれたわけなんですよね。だから結局、オルンっていう存在は、日本人が考えると、 この間の鼻患者いけないじゃないけど、オルンの前ではね、両手で物を受け渡しなきゃなんないとか、規定がいろいろあるから、難しいと思ってしまいがちなんだけど、そうじゃなくて、観点を変えて、オルンっていう存在は愛してくれる存在。で、我々は愛される存在なんだ。で、愛する愛されるの関係をいかに自然に結んでいくか、そこが難しいだけであって、それさえ結んでしまうと、むしろ、オルンに使えるみたいな話は、自然な喜びになっていくんだってことを表してるわけなんですよね。 で、実際、例えばね、言葉で言うといろんな決まりがあるように感じちゃうわけ。とにかくそのオルンっていう存在は、その家の中心で愛を与えてる存在だから、そのオルンに対しては、その愛の秩序を崩さないようにするわけね。だから、例えばオルンが外から帰ってきたら、さっと出てってお迎えしなきゃなんないし、その時には日本人だったらよくあるのは、自分は皿洗いしてるから、 もう仕事してるんだから大丈夫とか言って出てかなことがあるんだけど、それもいけないわけですよ。例えばその皿洗いしてようと、すぐにそれをやめてお迎えに行かなきゃならないのが当たり前。で、あと、オルンが部屋に入ってきたら、当然立ち上がって、まずオルンを座らせてから自分が座るとか。 あるいはまたおるんが外出する、外に出るってことになればお見送りするっていうのが普通なわけですよね、
うんうん、
で実際そのおるんを優先するっていうのは基本なわけだけど、例えばその家におじいちゃんおばあちゃんが生きてたらおじいちゃんが一番のおるんになるし、でおじいちゃんが亡くなっておばあちゃんが生きてたとしたらおばあちゃんが一番のおるんになるわけ、うん、で例えば食事ですよってことになるとはいって言って自分から先に座っちゃいけないわけですね。例えば一番暖かい場所だとか、一番テレビがよく見える場所だとか、一番いい場所におるんを座らせて、でその後にお父さんが座ってとかお母さんが座ってとかってあるわけだけど、そういうして座って当然箸とスプーンを一番最初に取るのはおるんでなきゃなんだっけ。だからおばあさんが箸を取る前は箸を取らないの、みんな。でおばあさんが箸を取ってご飯を食べ始めるとみんなが一緒に食べ始めるわけなんだけど、もう一つがおばあさんが食べ終わるまでは席を立たないのが礼儀なんですよ。おばあさんが立ち上がって初めて自分たちも立てるって立場だから、当然おばあさんだから速度が遅いとかいう場合だったらゆっくり食べるとかね、ちょっと速度を工夫しておばあさんが食べ終わる頃に一緒に食べ終わるっていうの、みんな結構ニコニコして普通に談笑している中でもそういうことを考えてるってことなんですよ。でおばあさんが立ち上がってから立ち上がるとかね、うん、でこういったことが自然にできるというのが韓国のおるんに使えるという姿勢なわけなんですよ。でそういったことが日本人にとってはそれが決まりみたいに考えると難しいなとか思うかもしれないんだけど、その人が愛をくれる存在だから、その愛に対してそれを慕う思いでそういうふうにしてるんだって考えると楽になるわけなんですよね、
うん、
だから私たちが韓国の礼儀を把握する上でそのおるんっていうのは愛の中心だってことが分かると理解しやすいって話なんですよね、
はい、
ということであみちゃんとかどうですか、おるんに使えてる立場で。
うん、私はすごく楽にさせてもらってますよ、うん、だからお母さんがそのなんだ姑の前で横になった嫁じゃないけど、うん、うちのお母さんはもうお前もそこに寝転べみたいなこと言うんですよ最初はいいのかなって思ってたんだけど、まあ楽にしてくれるから一緒に寝転んで一緒にテレビ見たりとかやってでお母さんが実はおばあさんをもしょってたんですよ、もう亡くなってるんですけど、で自分が一番後悔するのがおばあさんの前で自分は一度も横になったことがないんだって言ってて、でもうちょっと自分が楽におばあさんの前でも横になってこう娘みたいにやってればおばあさんがもうちょっと私に対して楽にできたのに、お母さんが休んでてもおばあさんが入ってくるとお母さんがすぐに立ち上がっちゃって座ったりとかしてるから、おばあさんも気使って結局自分の部屋にすぐ帰っちゃったりとかってしてたから、それが一番後悔するって言ってたんですよ、うちのお母さんが。だからなんか寝ろ寝ろって私に言われて、
だからそれがいい関係なんですよ。だからさっきの夢みたいに自分からさっと横になっちゃうとこれまた大変なことになっちゃうわけだけど、そうじゃなくて本当にそういう礼儀が分かった上で、でもね近くなりたいって思いから、うん、おるのためにそういうふうにするんだったならば、むしろおるに対してはよく使えてることになるわけですよ、
うんうん、
そういうことをお母さんがよく理解して、うんうん、自分の嫁にはそういうふうに教えてくれたってことだね。
そうですね、
なるほどね、うん、美しいね、
うん、ね
ということで、まあ、だから韓国の使える使えられるの関係は決して決まりしきたりそういったものじゃなくて、あくまでも愛する愛されるの関係であるということを話して、今日の話は以上となります。それじゃあまたお会いしましょう。
さらにてよー。